おはようございます。礼拝にようこそお越しくださいました。心より歓迎いたします。ただいまより2023年1月22日第3礼拝を始めます。前奏のうちに心を静め礼拝を待ち望みましょう。賛美歌515番十字架の地に清めぬればを賛美いたしましょう。マスク着用の上小声での賛美にご協力をどうぞよろしくお願いいたします。ご無理でない方はどうぞお立ちください。神様、あなたのお名前を賛美します。私たち一人一人の名を覚え呼びかけ、私のところに来なさいと招いてくださる神様、今朝も礼拝を捧げられる恵みを感謝します。混沌とした世界時代にあって、今をこの時をどう生きるべきか、目の前の出来事に日々翻弄しながら生きているものであることを告白いたします。しかし私たちは これまでも今もこれからもこの世界を創造し、そして今も治めておられる主の御手の中にあります。そして救いの完成に至る大きなご計画の中で生かされていることを覚えます。主イエス様が繰り返し教えてくださったように、主が再び来られるその日までいつまでも目覚めたものとして忠実に務めを果たすしもべとして生きることができるよう願います。どうぞお導きください。教会に集われる方、またご家族の方の中には病の中やまた痛みを覚えている方もおられます。神様からの特別な慰めと励ましがあるよう祈ります。今あなたの前に静まり、語りかけを待ち望みます。幼子が母親を慕い求めるように、素直に御言葉に聞き従う者としてお導きください。心から捧げる礼拝を祝福し、どうぞお受け取りください。私たちの救い主、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。主イエス様が教えてくださった主の祈りを共にお捧げいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
皆さんおはようございます。この2023年、そして1月もですね、こうして皆さんと共に神様に礼拝を捧げることができるこの大きな恵みを心から感謝し、皆さんを心から歓迎いたします。皆さんはどのような年越し、そして新しい年を迎えられたでしょうか。昨年のですね、振り返りなどは十分にできたでしょうか。こんなことを聞いた私はですね、昨年のキャンドルサービス、そしてクリスマスに続いてですね、皆さんの祈りに覚えていただいた外部奉仕、松原湖バイブルキャンプの奉仕に行き、そしてそこから帰ってきて、今度は新年礼拝の準備とですね、もうこうドタバタと、働きにドタバタとしてですね、もう気づいたら年が明けて今日を迎えています。本当に年々ですね、一日一日、そして一年一年が過ぎ去っていく速さがあまりにも速くなっていき、本当に毎年どんどんどんどん置いてかれている、置いてきぼりを食らっているですね、そのような感覚が増していってるんですね。今私の感覚では昨年の8月9月ぐらいをこう歩めてたらいいなっていう感じですが、もう1月ですね。本当に時の流れが早く、もうすでにもう今年の反省点のまず第1個目がですね、昨年の振り返る時間があまり持てなかった、あまり昨年1年の恵みとか歩みを働きを振り返って、まあ、総会資料などもありますから振り返って書くのにその時間があまりにも持てなかったということがもうすでに反省点として上がっています。皆さんは昨年の振り返りをどのようにされたでしょうか。まあ、でも時間は足りないながらでもですね、昨年の1年、そしてまあ年末のですね、その働き一つ一つ、またキャンプでの奉仕を振り返っていくと、こう思うことはですね、昨年の今頃もこういうふうにそわそわ不安と恐れといっぱいで始まっていってたなということを思い出します。そしてですね、まあ、そんな不安と恐れいっぱいだったスタートを切った私が でもこうやって1年を本当に神様に守られて、気づいたらもう2023年を迎えることができている。でもまた2023年、こう神様を見てたものがまたふと自分の方にですね、目線がいって、こう自分をよく見てみると、また不安と恐れでいっぱいになっている。あれ、昨年と変わってない、同じ位置にまたいるんじゃないかと、こう堂々巡りでですね、あれ全然前に進めてないんじゃないかという不安が一気にこう襲ってくるわけですね。そしてもうすでにこれからのこと、新年度からの働きなどなどについてですね、本当に悩んでしまっている。いや、もう神様もダメかもしれないですと勝手に自分でですね決めつけてしまっている。もうダメだと思っている私がいることにこう気づかされるわけですね。私たちクリスチャンの意味は喜び、すべてが喜びでこう溢れていたら本当にどんなに感謝なことかと思うんですが、そういうわけにもいきません。ヨブのように時に全く理解できないような苦難、試練に襲われます。そのような状況に神様が私たちを置かれることがあるんですね。いや、願ってないのになんだこの状況っていうふうに神様にこう訴えずにはいられない、そのような時があるんですね。え、神様、これは一体何ですか、まだ準備できてないんですけど、どうしてですか、なぜこのことがなかなか祈ってるのに解決、神様導いてくれないんでしょうかと神様に尋ねずにはいられなくなることが本当に多々あったのじゃないかなと、私自身の昨年を振り返っても思うわけですね。そして、まあ、自分のことだけじゃない、また今度はテレビなどをつけてみて、また今の状況を見てみて、コロナだったり、またロシアとかウクライナの戦争だったり、今の情勢だったり、神様、一体この日本、そして世界はどうなっていくんですか、明るい未来なんて全く見えないんですけど、っていうふうにですね、また自分の外を見てもですね、神様に訴えずにいられない、そのような祈り、嘆き、悲しみ、痛みが、こうひっきりなしにですね神様に出てきてしまう。そして、もう私はどのように歩んでいったらいいのかわからなくなってきた、神様の御心って何だったかな、これからどのように歩んでいったらいいのかな、これから私はどうなっていくんだろうか、期待よりもですね不安が増していく、まあ、こんな新年のですねこう初めにもう なんてことを言ってるんだって思うかもしれないですけど、この苦難や試練をどう向き合っていったらいいのか分からなくなってくる。そして選択や決断が恐ろしくて出せなくなっていく。そして神様に感謝することよりも、神様どうしてですかと言ってしまうことが、本当にこうたくさんいろんな問いがですねどんどん心に押し寄せてくるわけですね。そして、キリスト者なのに、クリスチャンなのに、私はどうやって歩んでったらいいんだったかなというふうに、こうなんか分からなくなってくる時があるんですね。そんな私にですね、またそれぞれの置かれた状況がある皆さんに、神様は今年恵み教会に年間テーマ聖句をこの箇所を与えてくださいました。そして先週までの本先生のメッセージでですね、神様とのこの神との格闘、それは英語では神とレスリングすると訳されているんだということが語られました。神様とレスリングってこう格闘もまあそう分かりやすいですけど、レスリングって言うともっとなんか分かりやすいなというふうに私は思いました。そして昨年の12月待ち望むアドベントで自分が水曜礼拝が担当だった時に何度も語られた御言葉、そして松原校行ってテーマ聖句は全然別で、ハバクク書は語られませんでしたが、語られる御言葉を通してやっぱりこう心に引っかかる離れないハバクク書、そして年間テーマ聖句を見てまた思い出さずにはいられない、神様とレスリングをした一人預言者ハバクク箇所をですね皆さんと共に見ていきたいなというふうに思わされたんですね。なのでまず今日の聖書を共に読んでいきたいと見ていきたいと思います。旧約聖書ハバクク書2章の1節から4節の御言葉です。ハバクク書2章の1節から4節、お持ちで聖書をお持ちでない方はスクリーンをどうぞご覧ください。ではお読みいたします。私は自分の物見の櫓に立ち、砦にしかと立って見張り、私の訴えについて主が私に何を語られるか、 私がそれにどう応じるべきかを見よう。主が私に答えられた。幻を板の上に書き記して確認せよ。これを読む者が旧詩として走るために、この幻は定めの時について証言し、終わりについて告げ、偽ってはいない。もし遅くなってもそれを待て。必ず来る。遅れることはない。見よ、彼の心はうぬぼれていてすぐ出ない。しかし正しい人はその信仰によって生きる。このお読みした箇所が書かれているハバクク書というのは、他の預言書とは少し違っている形をしています。一般的な預言書は神様から民に語られる御言葉が預言者に与えられて、そして預言者から民たちに語られるという上から下に行く形ですね。しかしこのハバクク書を見ていきますと、一章から見ていきますと、民たちの抱えている神様に対する嘆き、怒り、悲しみ、葛藤、痛み、またそういう祈りをですね、ハバクックも同じようにして、その思い一緒になって、それを神様に代弁して下からどんどん神様に伝えていく、そのような形がとってるんですね。なのでそういうところが他の預言書と違います。そしてハバクックから神様へその民の代弁として訴えがあり、祈りがあり、そしてそのハバクックの訴え、質問に神様が答えていく、それが2回ほどですね繰り返して、今度は3章、神様への感謝と喜びにそれが変えられて告白賛美となっていく、そのようなことが書かれているのがこのハバクク書です。なので預言書ではあるんですが、ミニ預言記と呼ばれたりすることもあるそうなんですね。預言者からイスラエルの民たちに神様の言葉を語るというよりも、民たちが抱え悩み葛藤している問題を預言者も一緒になって、いや神様本当これどうなってるんですかというふうに神様の御前に訴えていく、自分のことのように持っていって尋ね、そしてぶつかっていく、ハバククが出てきます。それが特徴なんですね。皆さんも一章から読み進めていって、このハバククの神様への、いやどうなってるんですかと、神様一体何なさってるんですかという思いがひしひしと伝わる、この投げかけ、この質問の言葉一つ一つを見て、いやこの当時だけではなく今も私たちもこのようなことを思って神様に、いや投げかけることがあるなというふうに、ハバクキに共感できる部分があるのではないでしょうか。私たちも今の世界を見て、また私たちに、いやこれどうなってるんだ神様と思わずにいられない出来事にぶち当たった時に、このような祈りをですね、神様にぶつけたり、また訴えたりしているのではないでしょうか。ではこのような神様にガツンとですねぶつかっていくハバククの、その民たちの代弁ではありますが、またハバククの思いでありますが、この思いはどのような状況、どのような背景から出てきたのかということをまず見ていきたいなと思うんですね。この預言者ハバククが活躍した時代は南ユダがあった頃ですね。南ユダの最後の時代にこの働きをしていたのがハバククです。この時南ユダは国が危うい、いやもうなくなってしまうんじゃないかという存続危機に陥っていました。そしてその存続危機に陥るきっかけとなったのが、南ユダの王様ヨシア王が死んでしまったことがきっかけになっていくんですね。じゃあヨシア王は、まあ、死んでしまうわけですけども、どんな王様だったのか、王様について聖書、旧約聖書を見ていきますと、しっかりとこう神様の目にかなっているかかなってないかということが書かれているんですが、ヨシア王はどう書かれているかといいますと、第二列王記の22章から23章29節までその彼が成したことが書かれています。そして列王記、第二列王記の23章25節ですねには、このように彼の評価が書かれています。お読みしますね。ヨシアのようにモーセのすべての律法に従って、心のすべて、魂のすべて、力のすべてをもって主に立ち返った王は彼より前にはいなかった。彼の後にも彼のようなものは一人も起こらなかった。彼のような人は前にも後にもいないというふうに、もうお墨付きというか、神様の目にもうこれほどかなった人は王はいなかったというふうに書かれてるんですね。それほど神の言葉に 彼は従い、そして御言葉を大切にし、そして大切にするだけではなく従って国のあらゆる偶像をなくし、そして礼拝を回復させていった。そして主の目にかなっていたのがこのヨシア王だったですね。そして神様からの目だけではなく民からしても、南ユダの人たちからしても彼は目にかなっていたわけですね。最高の王だったわけです。しかしこの最高だったヨシア王がなんと戦死してしまうんですね。アッシリアとバビロンが戦を始めた時に、アッシリアを助けるためにエジプトがこう軍を連れて率いて出てくるわけですね。おいで、その出てきたアッシリアをサポートしに出てきたエジプトに戦いをヨシア王がその軍を引き連れて出て行ってしまって、そこでなんと負けてしまうんですね。勝てなかったですね。勝てないどころか死んでしまうわけです。南ユダは最高だった王をなんと戦死で急に失ってしまいます。予定もしていなかったことが起こるわけです。自分の国、自分たちの国を治める王様がもういきなりいなくなるわけですね。なので急いで次の王様を立てようとします。そして最初に立てようとしたのがヨシア王の4番目の息子ですね、エホヤハズという人でした。しかしヨシア王に勝ったエジプトがこの王様、ヨシア王の4番目の息子を気に入らなかったですね。なのでなんと彼を幽閉して閉じ込めて王様の座から引きずり下ろして、エジプトの自分たちにとって優位な王様、なんとヨシア王の2番目のエホヤキムという息子をですね、王様にこう立てていくんですね。そしてエジプトがいいようにこう国を動かそうとするわけですね。もしこのエジプトの思惑によって建てられた息子、2番目の息子エホヤキムは王になるんですが、父ヨシア王のその思い、その信仰は継いでいかずに、本当父とは真逆の方向を進んでいくんですね。主の目に悪であることを散々行っていくわけです。そして御言葉を大切にするどころか、エレミア書36章を見てみますと、エレミアが23年もかけて予言のこう23年分のですね、神様からいただいた受け取った御言葉を初期のバルクという人に頼んでですね、巻物にこう書いていくわけですね。巻物に残して、形に残していくわけです。で、完成した23年分の神の言葉が書かれている巻物をですね、今度は初期のバルクが持って王様に、いやそれは間違っているって、神様の言葉をですね、そのままだと滅びるっていうことを伝えに行ったわけです。そしてバルグがその王様の前でそのエレミアによって書かれて、そのエレミアが言って自分が書いたその巻物に書かれている御言葉を王に読んで聞かせたらですね、なんとその御言葉を大切にしていた父とは違って、このエホヤキムはナイフでその大切な御言葉を切り刻んでですね、どんどん火に入れて燃やしていってしまったということが書かれています。御言葉を大切にしない、燃やしてしまう、私になんてこれはいらない、聞きたくないというふうにですね、燃やしてしまうわけですね。本当に父とは真逆です。そのようなエホヤキムが治めていたぐちゃぐちゃな、もう間違いだらけの、悪だらけの、そのような裁きが正しく行われて いない時代に、いや神様いらっしゃるのに何をされてるんですかと怒りを持って、ハバククは神様に訴えかけるわけですね。それがハバクク書の1章の1節から4節に書かれている内容です。ハバククは言うんですね、いや神様、こんなに切実に助けを、民と私があなたに叫び求めているのに、主よいつまでですか、なぜ聞いてくださらず、なぜ私たちを救ってくださらないのですか。いや、この苦しい状況、この滅びに近づいているこの状況は一体いつまでなのですか。なぜ義なる神様がこの状況に私たちのことを助けに介入してくださらないのですかと、こうあるままをですね、本当に神様にぶつけていってるんですね。神様ただ見てるだけじゃないですか、いや動いてくださいというふうに求めるわけです。なのでこの訴えかけ、この民の代弁、そしてハバククも思っていたこの神様への訴えかけ、嘆きはですね、このエホヤキムが本当に国をひどく治めていたこの時代の背景、本当に人たちがそれぞれ神様に従ってではなく自分の思うがままに生きていて、もう本当に秩序のない、神様の御言葉が全然大切にされていない、 ないがしろにされている、そして不義が悪がもういっぱいになっていく、その世界を見て、国を見て、南ユダが滅びていく姿を見て神様に投げかけてるんですね。ハバククは神様に問います。なぜあなたの目にかなっていたヨシア王を死なせてしまうんですか、エジプトに勝たせてくれなかったんですか、こんな最悪な王たちを次に何で立てるんですか、南ユダがあなたの選びの民がこんな状態でいていいんですか、このまま滅んでしまっていいんですか。このようにですね、一章でハバククは何度も訴えるわけです。そんな何度も訴えてくるハバククに神様は答えてくださいます。一章の五節以降の内容がその神様のハバククの訴えに対する答えですね、応答です。しかしその答えは皆さんも読んでみますと分かるように、ハバククが期待していた、理想としていた、聞きたかった答えではなかったんですね。ハバククは神様がよし分かった、私はこれまで動いてなかったけど、いやすぐにこれから動いてヨシアのような王を、私の目にかなった、そしてみんなも本当に喜んでくれる王を立て、そして南ユダを再建し直そう、回復しよう、国から悪や不義を取り去ろう、正しく裁こうとは言ってくださらなかったんですね。むしろ、いや私の計画は神を知らないバビロンという国を使って、凶暴で名高いバビロンを通してイスラエルの民、南ユダ、あなたたちの悪を、罪を裁くつもりだというんですね。ハバククは全く理解できず、そして聞きたくもなかった答えだったと思います。なのでハバククはさらに神様に一章の最後で問うんですね。いや神様、何を言ってるんですか、諸国の民を容赦なく殺すのですか、本当にそれがあなたの御心、あなたの正しいベストなご計画判断なんですか、というふうにこう問うわけですね。ますますハバクク、そして南ユダの人たちは苦しい状況に置かれていきます。そんな状況に置かれてハバククが取った行動は何でしょうか。それが今日の最初にお読みした箇所につながっていくんですね。ハバクク2章の1節をご覧ください。そこにはこのように書かれています。私は自分の物見の櫓に立ち、砦にしかと立って見張り、私の訴えについて主が私に何を語られるか、私がそれにどう応じるべきかを見よう。自分が訴えた投げかけに対して神様は点で違う、全然予想していなかった、いや期待してなかったことを語られ、もどかしい思い、いや理解できないという思い、そして民たちの問題や変わらない問題やその葛藤やその全てを、さらにハバククはもういいって諦めることなく、今度はまた神様への訴えを持って、今度は物見の櫓に、今いたところから今度はもっと高いところに登っていこうとするんですね。登っていくんですね。砦に立つ、しかと立つって書いてあります。物見の櫓、そして砦とは、まあ、皆さんもご存知なように城の中で、その周辺でですね、一番高いところです。でそこの役割っていうか、その目的、ある理由っていうのは、城を守るため、国を守るため、そこ全てを見ることができるように、敵がもし襲ってきたとしても、その動向や敵の数がちゃんと把握できるように、監視できるように、また敵がどこから攻めてきてもそれをしっかりと確かめて対処できるように、動けるように監視を置くところが、この見張り台ともいえるところが櫓であり、砦ですね。ではそんなところになぜハバククは登っていったのでしょうか。神様言ってること理解できないという状態、もう何を言ってるんですかっていう状態なのに、彼は登っていったんですよね。何を見ようとしたのでしょうか。彼は一節の後半で何を見ようとしたのかをこのように語っています。私の訴えについて主が私に何を語られるか、私がそれにどう応じるべきか見よう。ハバククの決心の思いが、告白が書かれています。ハバククはここで自分の訴えに対して いやさらに神様がじゃあどのように答えてくださるのか、何を語ってくださるのか、さっき言ったことちょっと理解できないけどでも諦めずに神様に もう一度こう訴えかけます、投げかけます、神様がどのように働いてくださるか私は見なきゃいけない、だから砦に登ります、そしてしっかり立って見るんだとこう宣言しているんですね。そして見るために実際に登っています。敵を見て監視するために登るはずの砦に彼は敵を見るためでもなく滅びていく国を見るためでもなく神様を見るために、神様との時間をもっと持つために、神様を見ることに集中するために彼は砦に登っていってるんですね。さっき一章で散々必死に訴えたにもかかわらず、いやバビロンを用いてイスラエルの悪と罪を裁くつもりだと言われた神様、いやもう最悪じゃんとしか思えないそのような内容、いや神様何言ってるんだという思い、でもその思いを抱きつつも彼は諦めることなく信仰の歩みを止めないですね。諦めるのではなく、さらにじゃあ神様とじゃあレスリングでも何でもしますっていうふうにこう前にどんどん進んで神様に近づいていく方を選び取っているんですね。さまざまな思いや願い、問題を持ってもうありのまま神様のところにさらに出ていくハバククの姿がここに書かれています。そして自分に与えられる神様の御言葉を一番に待とうとするハバククが書かれています。ここから神様は状況を変える方ではなく、状況よりもまず私たちに御言葉を与えてくださる方なんだなということを思わされます。そして状況によって私たちを導くのではなく、語ってくださる御言葉によって私たちを導かれる方なんだということが見えてきます。ノアの洪水の時も振り返ると御言葉がありました。アブラハムが神様に、いや私の示す地に行きなさいと言われた時も、神様はまずアブラハムに言葉を与えてくださって導いてくださいました。イサクを捧げようとした時もそうです。またありとあらゆるところを見ても神様はやっぱり先に私たちにも御言葉を与えてくださるんですね。このことが昨年の水曜礼拝準備していても、松原湖で奉仕していても、そして恵み教会に戻ってきてテーマ聖句からメッセージをこう聞いてもですね、ここがずっと離れなかったわけですね。あ、私も、いや私はハバククと違って私の見たい景色を神様に、いやこっちの方を見たいです、そっち見る余裕今ないですっていうふうに言っていたなと。でも神様は、いや見るべきはこっちなんだっていうふうに導いてくださっている、こうレスリングのその場所にですね、私を招いてくださっているんだなということを感じて、このハバクク書が、今日の箇所がですね、私の今年の年間テーマ聖句になりました。2章の1節で、砦にしかと立って見張りとハバククは言っています。この見張りとは、イザヤ21章の8節を見ますとこうあるんですね。主よ、私は昼はいつも見張り場に立ち、夜ごとに自分の物見の櫓についています。昼は見張り場に立ち、夜も物見の櫓につく、これが見張りの役ですね。昼も夜も昼夜いつでも見張りがやるべきは、その櫓、砦に立ち、自分のなすべきことをずっと監視することなんですね。でもここに今日のハバククのこの姿をこう重ねるなら、私たちのやるべきことというのは、周りをこう見張るために登るのではなく、私たちがこの登る理由は、昼も夜も問わずに神様を注意してよく見るために登らなきゃいけないんだなということが教えられます。神様とレスリングするために登らなきゃいけないんですね。神様が、いや自分自身はいろんな理想やこう願いや自分の計画があるけれども、でもそれを持ちつつも、でもじゃあ神様はそれに対してどう語ってくださるのか、どう思ってらっしゃるのか、どうあってほしいと思ってるのかを知るためにレスリングをする。 神様が自分の訴えにどのようにじゃあ答えてくださるのかを待とう、見続けよう、そして語ってくださるまで立ち続けようというハバクのすごい決心と行動がですね、ここから伝わってくるなと思わされました。私たちも今年ですね、年間与えられた年間テーマ聖句を思い巡らしつつ、このハバクのこの姿勢に、この信仰の姿勢に注目していきたいなと、見習っていきたいなと思うんですね。私たちにまだまだ解決していない、いや解決できない、どうすることもできない問題や思い、また悩み、葛藤、痛み、さまざまな思いを抱えています。でもそんな時、私たちがこのような態度を持って、ハバクのようにですね、昼も夜も敵ではなく神様を見ることに集中する、そして神様がなしてくださる御業を見ようとする、そのことを神様は願っているし、いや来なさいと招いてくださっているんじゃないかなと思わずにはいられないんですね。では砦に立ったハバクは、ハバクに対して神様はどのようにまた応答してくださったのでしょうか。1章でも応答してくれましたけど、2章でもまた神様は応答してくださるんですね。砦に立ったハバクを喜んでまた語ってくださるわけです。2章2節をご覧ください。主は私に答えられた。幻を板の上に書き記して確認せよ。これを読む者が旧詩として走るためだ。ために神様が見せてくださる幻の内容をどのように書き記して、そしてどう伝えるべきなのかを語ってくださっています。この旧詩として走るために、こうピンとこなかったんですね。旧詩あんま使わない言葉だなと思って、韓国語の聖書を開いてみました。ちょっと分かりやすいなと思ったんですね。どう書いてあったかというと、走りながらでも読めるように。いや走りながら読んだことないので、ちょっとどういうことと思ったんですけど、でも運動会のリレーを思い浮かべたんですね。でバトンって細いですけど、いや本当に走りながらでも見れるような大きさで、こう幻が書かれている、その御言葉が書かれている、なんか板をですね、私たちがこうなんか伝達して走ってこうつなげていく、そのようなイメージがこう浮かびました。そしてリビングバイブルを開いてみたらですね、誰でも一目で読んで他のものにすぐ伝えることができるようにと書かれていました。なのでこのスピード感をリビングバイブルでは感じることができるんですね。読んだ人が OK っつってすぐに次の人に伝えることができるような、なんか伝言ゲームだとどんどん後に行くにつれこう間違っていってしまいますけど、本当に完璧に伝えられるこう伝言リレーみたいなもののような、こうスピード感、読んで伝えてまた次の人が理解してすぐ読んで次の人に進んでいく、走っていくっていうような、スピード感があるなっていうふうにここでこう読んでて感じさせられました。そして神様の応答は続くんですね。3節、この幻は定めの時について証言し、終わりについて告げ、偽ってはいない。もし遅くなってもそれを待て、必ず来る、遅れることはない。この3節には、いや読んでて嬉しいなという御言葉が書かれている通り、書かれていると同時に、あわまた神様ちょっとチャレンジ与えてこられたなっていうふうに、ちょっとおってなる嬉しさとおっていうのが同時にこう書かれている、そのような箇所です。皆さんも読んでいて嬉しいなと思うのは、いや必ず来る、遅れることはないっていう約束、読んでて嬉しくならないでしょうか。いや神様だから絶対だもんっていうふうにこう励ましを受けるのではないでしょうか。でも同時に語られていること、私たちにしなさいと求められていることは、もし遅くなっても神様のタイミングを自分のタイミングからして、いや遅いんだけどって思ったとしても、それを待ちなさいって神様は言われるんですね。私たちが遅いと感じることが確かにあるということを、神様の時と人の時はやっぱ違うんだっていうことを神様も知っておられます。そしてこのように言うんですね。でも遅れることはないんだよ、私のあなたたちの時ではなく、私の時、神の時を待たなきゃいけない、待ちなさいっていうふうに私たちにこう招かれる、チャレンジを与えられてるんですね。では私たちはどのように待ったらよいのでしょうか。4節を見ていきましょう。4節、見よ、彼の心はうぬぼれていてすぐでない、 しかし正しい人はその信仰によって生きる。神様は次の音としてこのようなことを語ってくださるんですね。いや、この2つを見たときに、いや、自分はどっちかというとこの心はうぬぼれていてすぐではない方だなというふうに思ってしまうんですが、この彼のっていうところはこうバビロンに当たることを言っています。でもバビロンの心はと言わずにここは彼のと言ってるんですね。なのでバビロンだけではなく神様は私たちのこともこう含めて、いや私たち、いや私もこういうふうにすぐなってしまうことがある、私の心がうぬぼれてすぐでない時が本当にたくさんあるってことがこう迫ってくるわけですね。しかし正しい人はその信仰によって生きる。でも神様は私たちをそのようなままには置かれない方ですね。正しい私たち、こんなうぬぼれてすぐ寝ないものを神様は憐れんでくださり、正しい人の方に入れてくださる、変えてくださるんですね。そして信仰によって生きることができるように私たちを導いてくださる方なんですね。私たちがどうすることもできないような、またハバクくもどうすることも自分たちではどうすることもできなかった問題を持って神様にさらに近づいていって、彼はレスリングを神様に挑みました。そんな彼に神様は応答された答えは、その返事は、いや、じゃあ具体的なこういう解決策を与えようではなく、正しい人はその信仰によって生きると言われました。ここにある信仰という言葉はヘブル語でエムナーという言葉が使われています。しっかり、耐える、頑丈、安全、誠実、コツコツ、絶え間なく、真実、忠実、そして信仰と、本当に幅広い意味に、そして言葉に訳されるヘブル語なんですね。旧約聖書ではしかし、このハバクク書この2章4節でしか信仰と訳されていません。またこう、新約聖書にはまたエムナにあたるギリシャ語がまた出てくるんですが、この旧約聖書で信仰とこれが訳されているのはここだけなんですね。では他のところでエムナはどのように使われている言葉なのでしょうか。最初に出てくるのはアマレクとイスラエルが戦ったあのモーセが両手を挙げた箇所です。出エジプト記の17章の12節ですね。ここに用いられます。出エジプト記の17章の12節、モーセの手が重くなると彼らは石を取り、それをモーセの足元に置いた。モーセはその上に腰掛け、アロンとフルは一人はこちらから、一人はあちらから、モーセの手を支えた。それで彼の両手は日が沈むまでしっかり上げられていた。この赤くなっている上げられていたというところが、エムナーが信仰と訳せる同じ言葉がですね、使われています。皆さんは両手を上げ続けたことがあるでしょうか。私は小さい頃ですね、親に怒られて妹と一緒にですね、または一人でしょっちゅう正座であの両手を上げさせられ続けたことがあったんですけど、その若々しい子供だった私ですら、もう数分でもう手がどんどん下がっていくわけですね。でまた怒られて上げて下げて上げての繰り返しなんですけど、モーセはこの時いくつだったでしょうか。相当な年だったわけですね。しかしそんなモーセがこう両手を上げているときはイスラエルが優勢になって、下がってくるとイスラエルが劣勢になっていく、そのような箇所でこのエムナーが使われているんですね。上げられていたというところがエムナーです。信仰という、ここが信仰が使われているんですね。何としても下げまい、信仰を持って上げ続けるっていう、そのだって神様が戦ってくださるんだもん、両手上げ続けたらっていう思いでですね、耐え忍んでいるモーセの姿、そして両側にはその両手が下がらないように支えている信仰の仲間たち、家族がいる姿にエムナーが使われています。なのでハバクク2章は4節は正しい人は信仰によって生きるですが、ここから言うなら正しい人は誠実に耐え忍ぶことによって生きるんだと、具体的にこう私たち受け取れるんじゃないかなと、言い換えられるんじゃないかなと思うんですね。そして彼は両手を上げ続けて、その最後16節で主の御座の上にある手、 自分のこう上げてる両手ですけど、主の御座の上にあるって、主は世々に渡りアマレクと戦われる、いや私が戦ってる以前に神様が戦ってくださってるんだというふうに信仰を告白してるわけですね。だこれがエムナ信仰です。また面白い使われ方がしているところがあります。歴代史第1ですね、9章22節、こんな場面でもエムナ信仰という言葉が使われているんですね。入り口にいる門営として選ばれたこれらの人たちは合わせて212人であった。彼らはそれぞれの村で系図に記載された。ダビデと預言者サムエルが彼らの忠実さに基づいてこの職務を定めたのである。職務を定めたの定めたが信仰というエムナが使われています。また続く9章31節ですね、スクリーンをご覧ください。レビ人の一人コラ人シャルムの長男とマテティアの平たい菓子を作る務めを任されたの任されたにもエムナが使われているんですよ。お菓子作りで信仰と同じ訳せる言葉が使われているの、びっくりじゃないですか。私はなんでここが信仰という単語なんだろうっていうふうに思ったんですね。でもよく考えてみると、この人たちは一生涯門営だったり、まあ、パティシエ、まあ、お菓子作りのですね働きをしなきゃいけない任せられた人たちです。つまり自分に与えられた働き、それがいや例えいやこれちっちゃい働きだな、いらないんじゃないかなと思うような働きだとしても、彼らは任されたので信仰という言葉がこう使われているところですね。耐え忍び彼らは行っていった、従っていった、それを受け取って誠実にこなしていった。でもそれはこなせた自分の力じゃなくて信仰によってなんだということを表しているがゆえにエムナが使われているんじゃないかなと思うんですね。また第二列王記12章の15節を見ますと、こんな工事する人たちに使われているんですね。また工事する者に支払うように金を渡した人々が生産を求められることはなかった、彼らが忠実に働いていたからである。本当にただ仕事をしていたように、この彼らが忠実に働いていたんだで終わってしまうようなことですが、忠実のところに信仰が使われているがゆえに、彼らは信仰を持って信仰を与えられたがゆえに忠実に働いてこのように書かれているんだということがこう分かるわけですね。そしてこのエムナーの一番の私たちのお手本となるのは、やっぱり私たちのために、私たちの罪から私たちを滅びから救うために、その過酷な十字架への道を耐え忍び、そして十字架にかかって贖いを成し遂げてくださったイエス・キリストなのではないかなと思わずにはいられないわけです。イエス様も、あのイエス様ですら、いやどうかこの杯を私から取り去ってくださいとゲッセマネで祈られたことが書かれています。でもイエス様はその十字架への道を進んでいくことを諦めないんですね。なぜなら、人たちがあざけっても、自分に唾を吐きかけても、そして罪人たちの無知だったり暴力にこうあっても、彼らを、そして私たちを罪から滅びから許し救うために、永遠の命を与えるためにイエス様は最後まで耐え忍ばれて、そしてその救いを十字架上で成し遂げてくださるんですね。降りてこい、そしたら信じてやるって言われて降りることもできたのに、イエス様は降りずにエムナを十字架上でされるんですね。これほどのお手本があるでしょうか。神様、イエス様もこのエムナを通して私たちを救い、そして私たちのことを今も導いて、共にいて導いてくださっています。私たちがエムナーするとき、今度は共にいてモーセを両側で支えた人のように、私たちのことを今度はイエス様が支えてくださっているんですね。なので先ほどは、正しい人は誠実に耐え忍ぶことによって生きると言い換えられるんじゃないかと言いましたが、究極的には正しい人はイエス・キリストによって生きる、これが一番なのではないかなと思うんですね。今日の箇所は、私たちにそれぞれの砦に登って今年しっかりと立ち、神様のことを待つように促しています。神様を見続けることを私たちにチャレンジを与えてくださっています。 いや神様と レスリングをしなさいと、私はもう準備ができている、さあ来いと神様は私たちを招いてくださっています。そしてイエス・キリストによって与えられた、私たちに与えられた使命、働き、歩み、それらを誠実に耐え忍んで行いつつ待ち続けなさい、必ず行くから、遅れることはないからと約束してくださっています。この神様の絶対の約束、この確かな約束、そこに私たち希望を置いて、いや神様の時は早すぎることも遅すぎることもない、いつもベストだっていうことをですね、これまでの歩みを振り返って、そこから神様の御業をですね思い起こし、私たちにはイエス様がいるから、だから大丈夫と気合を入れて、そして前に一歩一歩進んでいく一年でありたいなと願います。本当に感謝だなと思うこと、それは私たちがエムナ耐え忍ばなきゃいけないとき、待たなきゃいけないときに、私たちは一人ではないということです。周りを見渡せば、恵み教会というたくさんの神の家族が与えられています。それだけではなく、信仰の友があちこちに与えられています。そして何よりもイエス様が天に昇られる前に、見よ私は世の終わりまであなた方と共にいますと約束してくださいました。そしてイエス様はこの約束を破らずに守ってくださっています。なので目に見えることだけに翻弄されずに、目に見えないイエス様を確かに感じて、そして時にはどんどんイエス様とレスリングをしつつ、でも共に歩んでいきたいなと思うんですね。私は自分の物見の櫓に立ち、砦にしかと立って見張り、私の訴えについて主が私に何を語られるか、私がそれにどう応じるべきかを見よう。この2023年も私たちに、恵み教会の群れにテーマ聖句が与えられています。神との格闘、神とのレスリング、大いにこの与えられている特権をフルに用いてですね、活用して神様とレスリングしつつ、自分の思いも持って神様のもとには行きますけど、レスリングを通して神様の思いを教えてもらい、神様が私たちを変えてくださることに大いに期待して、どんどん神様に突っ込んでいきたいなと心から願います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日もこのように礼拝できる場が与えられ、共にあなたを見上げ礼拝し、心合わせ賛美することができ、あなたからの御言葉を聞けるこの神の家族が与えられている幸いを心から感謝いたします。また今日も私たちに御言葉を語ってくださりありがとうございます。年間聖句を与えてくださりありがとうございます。神様、今も昔と変わらず、いやもしかしたら昔以上に、あなたから見たらこの世界、そして私たちは悪、罪、不義、争いで満ちているかもしれません。私たちは理解できないことばかりあちこちで起きているのを見て、また自分の狭い視野で見たことが全てのことかのように感じ、あなたの時を待てずに、神様どうしてですかと文句ばかりを言ってしまう、そのような私たちがいます。しかしそんな私たちを呆れることなく、また諦めることなく、憐れんでくださり愛してくださり、そんな私たちのどうしようもないような訴え、また問いに、また質問に祈りに、あなたは誠実に答えてくださるこの大きな恵みを心から感謝いたします。神様、本当にすぐあなたを見るよりも他を見てしまって、目に見えることばかりで慌てふためき、心配ばかりしている私たちです。そんな私たち一人一人に、あなたはあなたを見なさいと語ってくださり、あなたとレスリングすることのできる特権を与えてくださっています。その特権を私たちが本当に大切に、無駄にすることなく用いていくことができますように、そしてあなたを知り、自分を知り、あなたの御心に沿って歩むものへと変えられていく、そのような時としてくださいますようにお願いします。ハバククの訴えを御言葉によって賛美と感謝に変えてくださった神様、私たちのこれからの祈りの時、
礼拝の時、一人でまたみんなで聖書を読む時が、それぞれが砦にしっかりと立つ時となりますように、あなたをしっかりと見るための、あなたとレスリングをするための時間となりますように、また私たちに語ってくださるあなたの言葉をしっかりと聞くことができるよう、私たちの霊的耳を、目を、心を開き整えてくださいますようにお願いします。そしてどのような状況にあっても、目で見えることばかりに翻弄されることなく、あなたと共に、あなたが与えてくださる必ず来る、遅れることはないという約束を信じて、期待して、楽しみにして、イエス様がまた来てくださるその時を私たち心待ちしつつ、楽しみに心待ちしつつ、与えられている使命を忠実に全うすることができるものと、あなたが変えてくださいますようにお願いします。すべてをお委ねし、私たちのために命を懸け耐え忍び、その贖いを成し遂げてくださった救い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。ご無理でない方はお立ちください。メッセージに応答して聖歌195番を共に賛美しましょう。
それでは、皆さんと一緒に今日もテーマソング歌っていきましょう。どうぞお立ちください。
あなたの名はもうヤコブではなくイスラエル
いたします。今日の祝祷の聖書はヘブル人への手紙から選びました。ヘブル人への手紙10章37節から、もうしばらくすれば来るべき方が来られる、遅くなることはない、私の義人は信仰によって生きる、私たちは恐れ退いて滅びるものではなく信じて命を保つものです。我らの救いのために来てくださった、また再び来てくださる主イエス・キリストの恵み、我らを義と認め生かしてくださる父なる神の愛、我らに命と忍耐を与えてくださる聖霊なる神の祝福が、主を信じて待ち望む一人一人の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わりにいたします。